子供預けたいんだけど、どこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアッポ保育園がいいよ。
どんな保育園なの？
定員12名、体調不良児、病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアッポ保育園で検索。
時刻は12時17分を回っています。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーです。今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜先生にお越しいただいています。吉山先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、アップ進学館、そしてアップ保育園、また甲突町にありますリラクゼーションサロンアップを運営するアップグループの社長さんです。
グループになったんです。
はい。もうアップグループですよ、これは。ということで。で、第4木曜日は私が担当なんですけれども、はい、毎回アップ保育園の話を中心としていろいろなお話をいただいてますね。
はい。
今日はですね、まあ、3月も終盤ということで、
はい、
4月から何か始めたいなとか、子供に習い事とかさせたいなとか、いろいろ考えてらっしゃる方もいると思いまして、
はい、
習い事トークをしていきたいなと思うんですが。
なるほど。
はい。まずは先生、
はい、
習い事されてましたか、小さい頃とか。
私ですか。
はい。
私、
え、してなかったんですか。
習い事って、要はどこかに行ってってのやつですよね。は
い、まあ、ピアノとか書道とかそういうことなんですが。
あ、ないです、ないです。
頭のいい人ほど何もしてないという。そうなんですか？
そうですね。まあ、多分勉強自体は、多分3歳、4歳ぐらいからしてた記憶があるんですけど、なんか多分勉強が多分好きだったかもしれないですね。
やっぱり勉強が好きな方っていうのは、前もお話しましたけど、漫画だったり本だったり読むことが好きな人って多いですよね。はいはい、
そうですね。本も好きでしたし、ですね、結構自慢なんですけど、
はい、
小学校上がるときには1万円ぐらいまでの計算は暗算で、
うん、小学校上がるまで、
はい、まあ、私もう40を過ぎてるんですけども、はい、まあ、私たちの時代ってこう、なんか家の近くになんか個人でやってる小さな商店みたいなのが、私特に田舎なので、
はいはい、いや、ありますよ、
はい、うん、あったんですけど、そこって値段のシールとか貼ってるじゃないですか、
はい、
で、うちの母、私下に弟と妹がいるので、私が幼稚園ぐらいの頃って、やっぱり弟とか妹が2歳とか1歳とかで、なかなかこう母が、買い物に行けない。
で、
初めてのお使いではないですけど、なんかこう、何を何個とか、なんかそういうのをメモをもらって、お金を預けられて、はい、で、買い物をしていくわけですよ。そしたら値段の小さなシールが、
はい、
そういう商店って貼ってあって、で、私たちの時って もちろん消費税ないですから、
なかったですね。
うん、なので、それをずっとこう、暗算していって、
うん、
買い物かごを、ボンって置いた時には、
はい、
おばちゃん、僕いくらいくら持ってきて、このカゴの中はいくらあるから、いくらのお釣りちょうだいみたいな。
大人顔負けですね。
なんかそんなのができてたっていうのはすごく覚えてます。
素晴らしい。私ソロバンやってたんですよ、
はい、
で今コメントにもソロバンしてたという方ね、ひーさんいらっしゃいますけれども、
はい、
ソロバンしてても暗算できなかったんですけどね。すごいですね。
いや、それなので、こう小学校上がってからのお勉強っていうのが、はい、なかなかちょっとこう面白くなくて。
あ、そうですか。
足し算とか引き算ってできてる
じゃないですか。うん、あ、そういうことね。はい、そっちの方向で面白くなかったと。
そう、だから、はい、なんかそういうことで、なんか次々にこう、はい、まあ、それこそ今うちの学習塾とか、
はい、
まあ、大手の、やっててよかったっていう CM のやつとか、
はいはい、よくわかりました、はい、
こう無学年進級式でやるので、
はい、だ
からそういう習い事ってなった時に、小さければ小さいほど無学年進級式でやるっていうのが結構いいのかなって思ったりはします。なので、 要は1年生だからこれしかやったらダメとか、2年生だからこれしかやったらダメ、幼稚園だからこれではなく、はい、できるんだったらどんどんどんどん、やっぱりそれこそあのうちの保育園とかでもそうですけど、やれること能力とかっていう子供のことに関して大人がこう限界を作らないというか、そういうところを、ちゃんとやってくれる。例えばピアノとかでもいいですし、ソロ版でもいいんですけど、要はこの年齢だからこれだよねじゃない先生のところで学ばせてあげた方がすごく伸びるんじゃないかなっていうのは個人的には思います。
確かになんかもう頭の中でちょっとこう、まあ、偏見ではないですけど、まあ、この年ならこの程度だって決めてしまっている部分は自分もありますので、はい、確かに可能性っていうのは無限大ですもんね。
そうですね。で、こうせっかく習い事をさせるのに、それもっともっと本当はやりたいはずなのに、はい、それをもうこの学年だからここで終わりだよねとか、この年齢だからここだよねっていう風な、やっぱり指導をするっていう、そういう指導者といた時にこう能力にどうしても蓋をしてしまう。私はあの塾の生徒にもよくこういうの話するんですけど、はい、こう飲みって結構ジャンプ高いらしいんですよ。私もこれ本で読んだので、実際に実験したわけじゃないですから、はい、もしかしたら、それ間違ってるよって来るかもしれないですけど、それを飲みって2メートルぐらいジャンプするらしくって、
はい、
それを30センチとか40センチの箱の中に1週間ぐらいずっと閉じ込めてたら、
はい、
その飲み外に出した時に、外にせっかく出たのに30センチとか40センチぐらいしかジャンプできなくなるらしいんですよ。
へー。
要はずっとそうやって頭を打ち続けてたことによって、はい、自分の飛べる限界はここっていう風にやっぱり思ってしまう。
へー。
だからそういう指導って多分ちょっと良くないんじゃないかなっていうのは思うので、だからちょっと今コメントでもありますけど、はい、小学1年生で九九を覚えたよって、だから九九って2年生ってじゃないですか。
そうですよね、
はい、だから2年生までククやらなくていいんだではなくて、できるんだったらもうさっさとやった方がいいでしょうし。
ああ、そういうことか、
はい、
今例を持ってなんとなくやっぱり分かりましたね。幼稚園生でこうなんか掛け算っていうのはちょっと違うなと思ってたんですけど、自分の子供が幼稚園生で、
はい、
なんかちょっとだけ1かけるなんとか2かけるなんとかぐらいまではなんか言ったりするんですよ、はい、
うんうんうん、
だけどなんかまだ覚えないでいいよってどこかで思ってました。
あ、
うん、そういうことじゃないですね。年齢じゃないですね。
そうですね。特にククなんて、うん、もうリズムで覚えるじゃないですか。
そう、私も歌で覚えました。
はい、だからそういうリズムで覚えるやつって、うん、先に覚えておいて、はい、概念とか後からでいいんですよ。例えば幼稚園生に掛け算の概念を教えながらククを覚える必要性はないですよ。
は
あ、いや、2個の塊があって、それが2つあったら2人菓子っていうことですよね。
はい、そうですね。うん、
でもその概念はどうでもよくて、うん、いや、2人菓子、2、3が6っていうリズムで覚えていく。
へ、
で概念なんて後からで全然いいですから。
はあ、概念から教えようとしてましたね、私は多分。
あ、それやっちゃうと小難しいな。
あ、そっか。小難しいんだよな、私。勉強になりました、
はい、
うんうん、
だから今それこそうちの保育園で都道府県 DVD を毎日見てることによって、うん、そのもう県の形を見ただけで、
はい、
歌でも全部覚えてるんですよね。だから県名がすぐ出てくるっていう感じなんですけど、
はい、
それが実際にその県の中に何があって、うん、特産物がとかって、はい、後から知ればいいじゃないですか。
確かに。
まずはその県名とか国名とか知ることが多分大事だと思ってて、
はい、
でそしたらニュースとか見てても私こう思うんですけど、知らない話のニュースって絶対耳に入らないですよ。
うんうん、入ってこないです。
だからどこどこの国でこういうことがありましたって言っても、はい、その国を知らなければ、国の名前を知らなければ全然注目しないじゃないですか。
何にも引っかからないで流してしまいますね。
ですよね、
はい、
でもそれがその国のことを多少なりとも知っていれば、うん、テレビ見た時にあ、そうなんだとか。だから例えば今のコロナワクチンの話でも、うん、まあ、イスラエルは今 122% らしいんですよ。
へえ。
だからもう1回目の接種は全員終わったらしいんですけど、こう昨日のニュースですけど、だから今日もしかしたらちょっと変わってるかもしれないですけど、
もっと増えてるかもしれないですけどね、
はい、でもそれってイスラエルっていう国を知らなければ、
はい、
へーで終わるじゃないですか、
うん、
でもイスラエルって、うん、一時期中東でなんかいろいろどんどんバンバンやってた国っていうのをちょっと多少 でも知っていれば、うん、あんだけなんか対外的にすっごい揉めてた国だったのに、うん、なんかそういうのはめちゃくちゃ早いんだとか、なんかこう違った印象というか。
ほうほうほうほう。
だからそう考えた時に知るって大事なことだなって思うんですよ。
まあ、その知る作業っていうか、まあ、楽しく知るっていうことをこのアップ保育園では、まあ、その地図だったりとかっていうことで、
はい、
まあ、まず行っていると思うんですけど、
はい、
あのアップ保育園に通っている子どもたちは0歳、1歳、2歳のお子さんですよね。
そうですね、はい、うん、
で、あの3月先日は新た園も開園されて、
はい、
あのインスタグラムでも新しい可愛い子どもたちの顔がどんどん出てきてこの子も可愛い、この子も可愛いって私は見てるんですけど、はい、あのなんかその0歳、1歳、2歳で習い事に通ってる子っているんですかね。聞いたことあります？
あんまりないけど、あ、でもあのご家庭で何かをさせてるっていうのは聞いた記憶があります、う
ん、
子供チャレンジ、あ、言っちゃった
大丈夫ですよ
チャレンジだったかな、うん、なんかそういう幼児用の教材をご家庭でさせてるっていうのを、聞いたことはあります。
すごい。じゃまたちょっと違うんですけど、そのじゃあアップ進学館の方で、まあ、学生さんたち皆さん通われてるじゃないですか、
はい、
なんか習い事をこういうのをしてたらあの勉強につながるよとか、なんかまあそこまでこう完全につながらなくてもいいんですけど、
うん、
こういうのしてたらいいんじゃないかなっていう習い事の、まあ、おすすめというかなんかありますか。
まあ、右脳を刺激するっていうことでは、はい、指先をよく使うっていう話を、もういろんな学者が言っているので、もちろんご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、そういうことで言ったらソロバンであったりピアノであったり、そういったのは将来的にその脳のキャパを大きくするっていうものにはつながるんじゃないかなっていうのは思ったりはします。
はあ、ははあ、じゃあ、 あの子供に何かさせたいけどわからないという方はぜひ参考にしてみていただきたいですね。
そうですね。で、私は個人的に字がめちゃくちゃ汚いので、は
い、あ、そうなんですか。あ、そういえば見たことない先生の字。
皇室やってたらよかったなってい
やでもそういう方結構いらっしゃいますよね、
はい、
なんか字習っとけばよかったっていう方は、
うん、やっぱ大人になってから、
うん、
こう病院とか行ってこう受付とかで書くときって、
はい、
すごいちょっと恥ずかしい
そうなんですか。
あとそのなんて言ったらいいんですかね、まあ、私、代表取締役という役職柄、はい、冠婚葬祭に行くことも結構、
あ、そうか、
多いんですけど、その冠婚葬祭行ったときも必ず記帳ってするじゃないですか
そうですね、記帳もだし、なんかお祝いだったらね、そのお金包んだりっていうことで、
そういう事前準備のやつは、
いいんですか、
うちの事務員さんとかが書いてくれるからいいんですけどその目の前で書くやつです
あ、そういうことですねあ、なるほど。いや、まあ、字はまあいいかもしれませんね、習っておくと、
はい、だから最近葬儀場とかで名刺挟むだけでいいところとか結構あるので、
あ、
すっごい嬉しい
とするでも先生、代表取締役ではありますけど、
はい、
講師でも、まあ、
あ、そうですね、はい、う
ん、黒板に字書くんじゃないですか。
ですね、私が、はい、ま、板書を使った授業というのもやってはいたんですけども、はい、私たちが目指すその授業のあり方っていうのを少し変えていこうってなった時に、
はい、
高校のようなスタイルの授業を中学校のうちからさせようかなっていうのを私自身が取り組んでまして、で、高校ってこう予習型で進んでいって、
はい、
予習でバーってやってきたものを、回答解説を聞いて答え合わせをするっていうような授業スタイルが結構多かったりするんですけど、なので、私だから雑談を交えていろんな話をバーッとやってる中で、はい、うん、自分たちが大事って思うところはメモっていきなさいっていうような授業スタイルでやってるんですね。いや、もう下を向かせないというか、
はいはい、
全員上を向くっていう、
書いてると書いてることに夢中になって聞いてないです私も、
はい、
あ、そうか、
学校だったらそういった板書でいいと思うんです、
うん、
でも 学習塾が使っているワークって、はい、10ページぐらいが1ページに凝縮されているので無駄なことほとんど書いてないんですよ。
ほうほうほう。
そしたらそこを1回1回説明するよりも、うん、そこの肉付けを話していく。それで、あ、ここ大事だなとか、ここちょっと知らなかったなとかっていうところをそのワークのところに、
はい、
こうメモっていくとか、うん、そういったような授業スタイルに変えたので、まあ、ちょっと、まあ、板書からもしかしたら逃げたのかも知れないですけど。
いえ、そんなことはないですよ、はい、
そういったスタイルで授業をするようになっていきましたね、
はい、アップ進学館ではそういった取り組みなさっているということなんですね。
そうですね。で、今は、ちょっともう少し、レベルアップじゃないですけど、はい、映像を使った映像授業っていうのも、うん、今、松原の方では試験的に今年1年間やりまして、
はい、
で、まあ、それも結構好評だったので、今度進行者ができた紫原の方でも映像授業をしっかりと使ってやっていきたいなというふうには思ってはいるんですけど、
はい、いやー、なんか私ただ先生に今日習い事トークしませんぐらいにしか言ってなかったのに、
はい、
やっぱりいろいろなお話がお伺いできてためになりました。
よかったです。
はい、なんか本当にインスタグラムのコメントでもいろいろ反応してくださっててね、
はい、
興味を否定しないってことですねっていうコメントもありますけど、本当否定しないって大事かもしれませんね。
そうですね、やっぱり私は思うんですけど、世の中に無駄な知識って多分一つもなくて、うん、
はい、
うん、例えばこれってどうしてこうやって声が大きく聞こえるんだろうっていうのに興味を持った人が、うん、マイクっていうものをもう一回こう一回分解とかしてですよ、
はあはあ、
でこういう風になってるんだっていうところから、あ、じゃあこれもうちょっとこうやったらもっといいものができるかもとか、
うんうんうん、
なっていくわけじゃないですか、
はい、
だからこういろんなものに興味を持つってすごく大事なことなんじゃないかなってっていうふうには思いますね。
そうですね。そういった意味では今日の習い事トークなんですけれども、まあ、したいとお子さんが言ったことをできればできる限りさせていただくのもいいかもしれませんね。
そうですね、うん、あとはやっぱり自分で決めてやるって決めた以上、
はい、
そのどこかの区切りっていうものをやっぱり親子でしっかりと話をして、それまではきっと嫌なこととか、
はい、
何かをやろうと思ったら壁にぶち当たることとか、
うん、
そういったのが出てくると思うんですけど、その時にやめるという選択をしないようにやっぱりしてもらいたいなっていうのはあります。やっぱりそれってどうしても、まあ、最初の1ヶ月ぐらいだともう合わなかったねで済むと思うんですけど、はい、1年ぐらい続けてきてて、そこで多分壁にぶち当たった、例えば書道とかソロバンとかでもこっから先の級に行けないとか、ここから先の段に行けないとか
ありますね。
でもそれってそこで辞める選択をするのではなく、
はい、
そこでどうやったらその段になるのかとか、その級が取れるのかっていう風に、うん、やっぱりその改善するっていう風に考えてもらいたいし、
うん、
で保護者もそういう風に導いてあげた方がいいんじゃないかなっていうのは思います。
うん、なんか子供がこれしたい、じゃあ習ってみたらって言ってその後ほったらかす、なんか私そういう風にしてしまいそうな気もしたんですけれども、一緒に考えていくっていうのも大事なんだなと思いましたね。
うん、やっぱりだって最初から最後までずっとうまくいき続けるものなんかないじゃないですか。
はい、ないです。
でもそのうまくいかなかった時にどういう風にしたらそこの壁をクリアできるんだろうっていうことを考えるっていうのも習い事をしながら学べることなんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
はい、皆さんためになりましたでしょうか。これから何かしたいという方、そしてその親御さん聞いていらっしゃいましたら、ぜひ参考にされてくださいね。さて、今日先生が選んでくださった一曲ご紹介してください。
はい、春よ来い、
はい、松任谷由実の春よ来い、
はい、
今の時期にぴったりですね。お届けしますね。
はい、
はい、